皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。アシスタントの未来です。
こんにちは。メインホストのカイです。今回は大規模言語モデル、いわゆる LLM の性能を最大限に引き出すためのプロンプトエンジニアリングの基本から最新の推論活用技術まで幅広く深掘りしていきたいと思います。
LLM の活用は今や私たちの日常に欠かせないものになりつつありますよね。でも思ったような答えが返ってこないこと結構あるんです。その鍵となるのが今日のテーマのプロンプトエンジニアリングなんですね。
その通りです、未来さん。 LLM は私たちが与えるプロンプト、つまり入力テキストに基づいて出力を生成します。同じ LLM を使ってもプロンプトの書き方一つで出力の品質が劇的に変わるんです。このプロンプトの設計技術こそがプロンプトエンジニアリングなんです。
劇的に変わるってすごいですね。具体的なコツがあるんでしょうか？
はい、効果的なプロンプト設計には大きく2つの基本原則があります。まず1つ目は明確な指示です。曖昧な表現を避け、 LLM に期待する出力の形式、長さ、トーンを具体的に指定することが重要です。
なるほど。要約してと書くのと3分の以内で技術者向けに要約してと書くのとでは全然違うってことですね。
まさにその通りです。ただ要約してだと LLM は何を基準に要約すればいいか迷ってしまう可能性があります。しかし具体的な条件を伝えることで LLM は意図を正確に捉え、高品質な出力を生成しやすくなります。
これはすぐにでも実践できそうですね。もう一つの原則は何ですか？
もう一つは構造化です。プロンプトをセクション分けし、入力データ、指示、出力形式を明確に区切ってあげることです。例えば XML タグやマークダウンの見出しを使って構造化すると、 LLM が文脈を正確に把握する助けになります。
人間が読むときも見出しがあった方が分かりやすいですもんね。 LLM も同じなんですね。
ええ、 LLM は与えられたテキストを上から順に処理していくので、どこが指示でどこがデータなのかがはっきりしていると、より正確な推論をしてくれます。これらの基本原則を抑えるだけでも LLM の使いこなし方が大きく変わってくるはずです。
基本が大事ということですね。さて、ここからはさらに進んだ LLM の推論を強化する技術について教えてください。
はい、まずはトリーオブソーツ、略して TOT という技術から紹介しましょう。以前、思考の連鎖、チェインオブソーツ、略して COT という一本道の推論方法をご紹介しましたが、TOT はこれとは少し異なります。
COT はまるで問題を順序立てて解いていくようなイメージでしたね。
ええ。TOT は COT が一本道の推論であるのに対し、複数の推論パスを幾構造で並行して探索するフレームワークです。各思考の段階で複数の思考候補を生成し、その中から有望なパスを深さ優先探索 DFS や幅優先探索 BFS というアルゴリズムで選択的に展開していきます。
複数の選択肢を同時に考えて良さそうな道筋を選んでいくということですか？まさに人間が問題解決するときみたいですね。
まさにその通りです。もしあるパスが行き詰まったら、バックトラックして別の可能性を探ることができるため、創造的な問題解決や複雑な計画立案のようなタスクで強みを発揮します。より複雑な思考をモデルにさせたいときに有効な手法です。
なるほど。行き詰まっても引き返せるってすごく柔軟性がありますね。
次に紹介するのはリアクトです。これは LLM に推論、リーズニングと行動、アクションを交互に実行させるフレームワークです。
推論と行動ですか？具体的にはどういうことでしょう？
LLM がまず次に何を調べるべきかを推論し、その推論に基づいて外部ツール、例えば検索 API や計算機、データベースなどを呼び出して情報を取得します。そしてその取得した結果をもとに再度推論を行うというループを繰り返すんです。
おお、それはまるで AI エージェントが自分で考えて必要な情報を集めて問題を解決していくようなイメージですね。
まさにその通りです。現在の AI エージェントの多くがこのリアクトパターンを基盤としています。外部ツールと連携することで、LLM 単体では難しいリアルタイムな情報収集や複雑な計算も可能になるわけです。
AI がもっと賢くできることが増えているのはこういう技術の積み重ねなんですね。すごい。
次に、LLM の知識を拡張強化するための重要な技術として、エンベディング、埋め込み表現とラグアーキテクチャについて解説します。
はい、エンベディング、最近よく聞きました。
はい。エンベディングとはテキスト、つまり単語や文章などを高次元の数値ベクトルに変換する技術のことです。例えば、私たちが話している言葉を数で表現するようなイメージです。
テキストが数になるんですね。それがどう役立つんですか？
この変換のポイントは、意味的に近いテキストはこのベクトル空間上でも近い位置にマッピングされる点です。これにより、 キスト間の意味的な類似度を数学的に計算できるようになります。
意味的に近いかどうかが数で測れるようになるんですね。面白い。
ええ、このベクトル間の類似度はコサイン類似度というもので測定するのが一般的です。2つのベクトルが同じ方向を向きほど値が1に近づき、意味的に非常に似ていることを示します。
なるほど、コサイン類似度を覚えました。このエンベディングはどんなことに使われているんですか？
エンベディングはこれから説明するラグの根幹技術でもありますが、他にも様々なユースケースで活用されています。例えばキーワード一致ではなく意味的な類似性で文章を探るセマンティック検索、あとは似た文章を自動的にグルーピ化する文章クラスタリング、ユーザーの興味に意味的に近いコンテンツを推奨するレコメンデーション、さらには表現は異なるが意味が同じ文を検出する中腹検出などがあります。
どれもこれも LLM の応用でよく聞く機能ばかりですね。エンベディングがその土台になっているとは。
はい、本当に重要な技術です。そしてこのエンベディングを最大限に活用しているのがラグアーキテクチャ、リトリーバルオグメントジェネレーションです。
ラグ、これもよく聞きますね。 LLM の弱点を補う技術だと聞いていました。
その通りです。 LLM 単体では学習データに含まれない最新情報や企業内の特定のドキュメントを参照することができません。ラグアーキテクチャはこの制約を克服し、 LLM の知識をリアルタイムに外部データで保管する手法なんです。
なるほど、つまり社内の最新マニュアルやまだ学習されていない新しい情報も LLM に答えさせることができるんですか？
その通りです。ラグアーキテクチャの処理フローは大きくインデックス構築フェーズとクエリ実行フェーズに分かれます。インデックス構築フェーズでは外部のドキュメントをエンベディング技術を使って数値ベクトルに変換し、探しやすい形にして保存します。そしてクエリ実行フェーズではユーザーからの質問をエンベディングでベクトル化し、保存されているドキュメントの中から最も関連性の高いものを探し出し、その情報を LLM に与えて回答を生成するという流れです。
AI が必要な情報を自分で図書館から見つけてきて、それを使って賢く答えるような感じですね。これはビジネスでの活用が広がりそうです。
はい、まさに AI エージェントやカスタマーサポート、社内ナレッジベースなど様々な分野でラグは活用されています。LLM をより正確で理来的なものにするための必須技術と言えるでしょう。
ありがとうございます。さてここからはさらに LLM の性能を向上させるための推論時の計算に焦点を当てた技術について教えてください。
はい、これまでの LLM の性能向上は主に訓練時により多くのデータや計算を投入するというアプローチが主流でした。これに対し最近注目されているのがテスト時計算という考え方です。これはLLM が推論を行うとき、つまりテスト時や使用時に追加の計算リソースを投入して性能を高める手法群を指します。
学習が終わった後でも賢くさせる方法があるんですね。 OpenAI の OI や DeepSeek R1 といった最新の推論モデルの基盤技術でもあると聞きました。
その通りです。その中でも代表的なものをいくつか紹介しましょう。まずはセルフコンシステンシーです。これは同じ質問に対して複数の推論パスを生成し、最も多く得られた回答を最終回答として採用する手法です。
多数決で決めるんですね。 COT と組み合わせるとありますけど、どういうことですか？
はい、 COT で思考の連鎖を生成する際に LLM の応答の多様性を高める温度パラメーターというものを挙げて、意図的に複数の異なる推論をさせます。そしてそれぞれの推論から導き出された回答の中で一番多く出現したものを最終的な答えとするんです。
なるほど、人間で言うといくつかの違う角度から考えてみて一番確らしい結論を選ぶような感じですね。確かに算術の問題とかだとすごく精度が上がりそうです。
ええ、特に算術推論タスクでは単一の COT に比べて大幅な性能向上が報告されています。次にセルフリファインメントです。これは LLM 自身が生成した回答を市販、修正するプロセスを反復する手法です。
LLM が自分で自分の回答をチェックして直すんですね。すごい自己改善能力ですね。
はい、この回答の問題点を指摘してくださいと LLM に問いかけ、その指摘を踏まえて回答を改善してくださいというループを数回繰り返すことで出力品質が段階的に向上していきます。まるで自分で PDCA サイクルを回しているようなものですね。
まさにそうですね。これはより洗練された回答を得るのに役立ちそうです。
最後に紹介するのは RLBR、 Reinforcement Learning with Verifiable Rewards です。これは数学やコーディングなど正解を自動で検証できるタスクにおいて、推論時にモデル自身が探索と検証を繰り返す手法です。
正解が検証できるタスクというのがポイントなんですね。
その通りです。 DeepSeek R1 の訓練で注目を集めた RLVR は人間のフィードバックなしに推論能力を大幅に向上させました。正解が検証可能な報酬として機能するため、大規模な人間のアノテーション、つまり教師データを作る必要を必要としない点が画期的です。
自分で答え合わせをして自分で学習していく、 しかも人間が介在しなくていいなんて効率的で、これもすごいですね。
ええ、これらのテスト事件さんの技術は LLM の推論能力をさらに引き上げ、より複雑で高度なタスクをこなせるようにするための重要なアプローチなんです。
カイさん、今日は本当に盛りだくさんの内容で、LLM がただ漠然と賢いわけではなくて、その裏にたくさんの工夫や技術があるんだと実感しました。
そうですね。プロンプトエンジニアリングの基本から始まり、TOT やリアクトで思考を深め、エンベリングとラグで知識を拡張し、セルフコンシステンシーやセルフリファインメント、RLVR といったテスト事件算で推論能力を磨く。これらの技術が組み合わさることで、私たちの想像を超えるような LLM の活用が可能になっていくでしょう。
これからも LLM の進化から目が離せませんね。私たちもこれらの技術を理解して、もっと LLM を使いこなしていきたいです。
はい。ぜひ皆さんも今日の内容を参考に、ご自身の LLM 活用に役立ててみてください。
というわけで、本日のディープダイブテクノロジーはここまで。次回の配信